はようございます。今日もデボーション TV の時間です。今日も神様からの語りかけをいただいて力強く前進してまいりましょう。本日の聖書の箇所は申命記の11章13節から25節のところです。ではまずこの聖書箇所を味わってまいりましょう。
申命記11章13節から25節。もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわちあなた方の神、主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令にあなた方が確かに聞き従うなら、私は時にかなってあなた方の地に雨、初めの雨と後の雨をもたらす。あなたは穀物と新しい葡萄酒と油を集めることができる。また私はあなたの家畜のため野に草を与える。あなたは食べて満ち足りる。あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻み、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。それは主があなた方の父祖たちに与えると誓った地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が、天が地の上にある日数のように多くなるためである。あなた方が足の裏で踏む場所は、ことごとくあなた方のものとなる。アラノからレバノンまで、あの川、ユーフラテス川から西の海に至るまでがあなた方の領土となる。
さあ、今日の聖書箇所をまず、この中から取り上げたいのは18節から20節です。お読みします。そこであなた方は、これらの言葉を心に留め、魂に刻み、印として手に結び、記章として額につけ、子供たちにも教え、唱えさせなさい。座っている時も、道を歩いている時も、寝ている時も、起きている時も唱え、家の入り口の柱と町の角に書き記しなさい。今日はこのところからですね、四六時中と題して御言葉いただきたいと思います。皆様、この新命から神様の恵みを受けていきましょう。この箇所はモーセが長いメッセージをですね、イスラエルのために語っているところです。その一部ですね。10章では、10回を中心にした律法を主なる神様から受け取った次第を、このように、こうこうだったとですね、イスラエルのために告げたわけです。そしてそれを踏まえた形で、イスラエルの民が律法を守り行うのは、幸せに生きるためだということを明確に伝えたのです。10章にこう記されていました。私が今日あなたに命じる、主の戒めと掟を守って、あなたが幸せになることではないか。13節です。幸せになることではないか。つまり、律法というもの、戒めというもの、神様がくださった掟というものは、人が幸せに生きる道を具体的に示すものだったというわけですね。ですから、決して人間を苦しめるために神様が与えたものではない。このことをよく肝に銘じておきたいことであります。さて、この11章に入りまして、出エジプトしてからの数々の奇跡、また粛清の出来事などを振り返ります。つまり、主なる神様が力強い御手で導いてこられたのだということを再確認しているわけです。けれども、約束の地、カナンに入りますと、生活は一変します。まあ、それらまでの営みというのは、ある面、旅から旅への人生だったわけですね。また、遊牧民としての草のある土地へ移っていくような日々、それを過ごしていたということができるでしょう。ですから、そこまでのイスラエルの神というのは、導きをくださる神様。ところが、カナンの地に入りましたらどうでしょう。今度は定住します。なので、生活様式がガラッと変わるわけです。定住した地で充足していかないといけないからです。そのためにはどうあっても必要なものがありますね。そうです。住んでいるうちに雨が降ることです。なので、今朝の聖書箇所は、定住地において、イスラエルの民が今まで経験してこなかった、新しい生活スタイルに、主なる神様はどのように関わってくださるのか、そのことを物語っているわけです。では、順番に見てみましょう。まずは13節であります。イスラエルの民が、主なる神様に対してどのように歩むのか、これが語られます。そうです。実にシンプルですね。主なる神様を愛して、戒めや律法という法律を 誠心誠意守っていきなさい。これが主神様の求められる姿勢なんだと教えているわけです。そもそも律法というのはなぜ与えられたんでしょう。それは一箇所に多くの人が定住するために、互いの存在を尊重する、法律が必要でした。法律がないと無法がまかり通るからです。すると平和に共に生きることはできませんね。なので法治国家の根幹を据えていくことが求められました。日本も法治国家ですね、法律というものが縛っているので、不法がはびこらないで済むわけです。つまり、人が幸せになる基盤というものは平和ですから、その平和を作り出す法律はどうしても必要だったわけですね。同時にこれが、言うならば互いが尊重しながら守っていくことが必要でしょう。なので幸せに生きるためにも、しっかり守るようにという勧めがなされたわけです。14節です。そうするだけで、主なる神様は生活のインフラ、基盤というものを支えてくださる。つまり最も大きなインフラは、天から雨を降らしてくださるということですね。秋の雨、春の雨が降ります。また必要な時に雨が降る。これはとっても大事ですね。つまり定住地においては、遊牧民のアイデンティティはさようならしましょうということになるわけです。都合が悪くなったらあっちへ、こっちへと移動することはできないんです。土地を得るということは、その土地で祝福されないといけないということです。具体的には、田畑を耕し、牛や羊については、酪農をするということですね。まず穀物を育てて、ブドウの実、オリーブの実を得ます。すると必要な食料、ブドウ酒、オリーブ油を確保することができるでしょう。今では天からマナというパンが毎日降ってきたわけです。でももうカナの地に入るとマナは降りません。今度は地を耕して収穫物からパンを得ることに切り替わっていくわけです。その栽培において最も何にもして必要なものは雨だったわけですね。15節。雨は大地を潤します。そして牧草も育ててくれます。牧畜のためには牧草は不可欠でしょう。すると乳を絞ってミルクを得ます。少し加工すればバターやチーズが作れますよね。卵は産みませんが肉は取れます。こうした営みで穀物から酒から油からまた肉や乳製品を得ることができるわけです。するとそういった食物で日常的な食事は満ち足りたものになるでしょう。ただしここでモーセが語っていますけれど、その実神様に何か当たって語っているんです。というのは、私が雨を降らせよう、私が草を生えさせようと語るからです。まさに、モーセは神様のメッセンジャーとして、その言葉を伝えたということができるでありましょう。16節。ここで、くれぐれも注意すべきことがあります。それは何か。カナンの地には、異教の神々が、いろいろとたくさんあった、ということであります。そうやって祀られて、拝まれていました。だから、カナンの地の、土着の人々と交わっていく中で影響を受けることもあるでしょう。でも、イスラエルの民をエジプトから助け出したのは、ヤウェなる神様、主なる神様、ただ一人です。なので、あなた方は心変わりをしてはいけないよ。つまり、他の神に浮気するなと警告しているんです。そういった神々には、あなた方を困難から救い出す力はないからだというわけです。なので、11章の冒頭で、その偉大な神様を思い起こしたのでありました。その神様はどうだったかというと、こうです。確かに、あなた方の目は、主の行われた大いなる技をことごとく見た。7節に変わりました。このようにモーセは思い起こさせている。あなた方は大いなる技をことごとく見ただろう。それをもう一度記憶しなさい。だから、この偉大な神様の力ある神様から、心があり、浮気をするでないぞ、と警告をしているわけです。続けて17節です。浮気などしたらどうなるか。それは、ヤハウェなる神様は当然怒られる。するとあなた方を愛しているゆえにです。その怒りの激しさから、地に雨を降らせないということも起こってしまうだろう。すると、大地は干からびてしまって何の収穫も得られなくなります。結果的には飢え死にしてしまうかもしれません。せっかくエジプトの地からカナンの地にやってきたのに、そんな無様な顛末がなって良いはずがないだろう、と語っているわけです。だから主なる神様、ヤハウェなる神様の偉大さを常に思い出して、忘れないようにしなさい。その工夫について次に語っていくのです。今日取り上げた聖書箇所に入ります。18節です。一つ目の工夫は、神様の言葉を小さな手に箱をつけましてですね、ブレスレットというのはいつも身につけなさいというわけですね。さらに、この額のところにも御言葉をこう入れたですね、ちっちゃい箱。なんだか、クラマ天狗のですね、額についている箱のように見えますけれど、バンダのようにですね、頭にこう巻きつけておくのだというわけです。そうすると手を見るたびに、また額を去るたびに、ヤハウェなる神様を思い出していくだろう。つまり忘れることがないだろう。浮気をすることがないだろうというわけです。そして19、20節です。さらに子供たちもヤハウェなる神様のことも暗唱させなさい。心に刻めば、 ある意味でこうやって額に置くのもいいし、手に置くのもいいけれど、やっぱり心の中にあれば。それは座ってる時も、道を歩いてる時も、寝ていても来ていても、いつでも思い起こすことができる。さらにはあなたの家の柱と、町の門のところにも、神の言葉を放り出さんでもすると、家に帰ってくるたびに、また家に出るたびに、それを見るし、また町を出入りするために、その門のところの神様の言葉を、ヤハウェの言葉を思い起こすことができるだろう。これはとても大事なことですね。リマインドです。リマインドするってことは、常に見ていることによって引き起こされてきます。だからある意味で常に見ることが、その人の思いに宿っていくということです。まあ、少し前のことでした。私の親友の一人である、東京のですね、ライトハウスチャーチの牧師である、八塚入江牧師が京都に遊びに来てくれました。その時にたわいもない話からですね、私のスマホの待ち受けの写真に話を及んだんです。この時に私は確かですね、とても美しい風景か何かを待ち受けに入れていたんです。すると、それを見た彼はですね、即座に言いました。まあ、ダメだよ、伊沢君。やっぱり待ち受けの写真は、ナミエちゃんにしないと。一番目にするものに奥さんの写真を入れることはとっても大事だよ。すぐに入れ替えて。まあ本当にですね、私も素直な人間でございますから、そんなもんかと思いまして、すぐですね、家内のものにこう変えたわけであります。まあそれからというもの、まあ忠実にですね、毎年一回くらいは新しいものに更新しておりますけれど、家内の写真を待ち受けに使用しています。気づきました。日常的に最も頻繁に触るものは何かそのスマホだということです。すると必然的に家内の写真も目に飛び込んできますね。なので私の人生で最も頻繁に毎日お会いしている方は、そうです。家内になってるんです。もちろん写真ですからね、あれこれと喋ってるわけではありません。でも、確かに私の心には常に家内の存在が意識されているわけです。で、当の家内の待ち受けは、ですか？あいにく画面を見ることがないので、存じません。まあ、私の写真でないことは確かのようです。でもいいんです。私の方が常にどんな時も思い起こすことができているので幸せなんです。なので現代的に言えばスマホに聞くドラマ、聖書を入れて四六時中神の御言葉を聞くようなものだと言っていいでしょう。また YouTube の動画をプレミアムにしますとですね、ダウンロードすることができます。ちょっとメッセージをですね、ダウンロードして次々と拝聴するということも可能です。額に箱ではなく耳にワイヤレス本ということですね。いずれですよ。神様のことを思うということを四六時中、毎日しなさいと進めているわけです。先週、金沢独立キリスト教会でご用意してきました。この時、岡田講師といろいろ話をしている中で気づきが与えられた。今私は YouTube の動画をですね、このスマホの中に300本から400本ダウンロードしてですね、次々視聴しています。ある意味でこうした説教の準備以外は、ほぼずっと何がしかの動画なりを視聴していることに気づいたんです。で、高先生がおっしゃいました。いろんなジャンルの、まあ、本当に達したような、次々に視聴することが、伊沢先生のレクリエーションになってるよね、とおっしゃった。ハッとしました。そうなんですね。四六時中勉強している。そんな感じなんですが、それが同時にレクリエーションになっている。これは発見でした。いずれにせよ、常に考え、学び、試作し、祈り、叫び、また、御言葉を味わう。また、時に、3秒体。また、ミラクルコアイアのですね、3秒。練習する。まあ、こんなことをね、四六時中できているわけです。本当に現代の利益に心から感謝しています。ある意味で、これは今本当に神様が開いてくださった四六時中思い巡らすということができる現実を開いてくれたんですね。21節。こうして四六時中神様のことを思い考え過ごしているとどうなるんでしょうか？これですね。そうです。一つの土地で定住して、そこで生き長く繁栄することができる。子々孫々がその地で、平和に幸せな日々を送り続けることができる。こういう約束がですね、語られたわけであります。さらにこれが22節。再び注意喚起がなされるんですね。これは全ての戒め、律法を守り行うなら、これが与えられるんだよ。そのことを忘れちゃならない。そしてどこにいても何をしていても、このことをしっかりと覚えておきなさい。このように語っていかれるわけです。そしてまた23節。知らぬ神様、ヤハウェなる神様は敵をそういうために対して一掃してください。家内の強敵があなたの前に現れたとしても、自分の前からそれを追い払うことができるそういう力や、また不思議な体験をするだろうというわけです。それもこれも、主を愛して一途に思い、四六時中、神様の掟を考え、そしてまた誠実に律法を守り行うだけで開かれるんです。すごいことではありませんか。さらにまた、その領地についても広がりが出てくることを24節が語っています。これはまさにですね、アブラハムに、ヤハウェなる神様が約束されたものと重なりますね。つまりあなた方が 足で踏みしめるところ、あなたの足の裏で踏むところは、すべてあなたの領地となるというわけです。すごい約束です。それも、アラノからレバノンまで、またユーフラテスから地中海に至るんですから、ちょっとまあ、あまりにも広範囲ですね。これはもうパレスチナの一角で、カナンの地を得た民にとったら、もう想像を絶する話、何のこっちゃわからんかったでしょ。まあ、要はとてつもない広い地を神様くださる。それを歩き回るって。そして掴んでいくんだ。しかしながらこれは、主イエス様の福音を通してです。確かにキリスト教会は、このような地域にずっと広がっていきました。さらに今では世界中に広がって、日本にも来ています。まさに今から振り返りますとですよ、よくぞしなる、やうなる神様は、こんな約束を授けられたもんだな、本当になっちゃってるよな、と感動するわけです。今日の箇所の最後、25節です。もう誰も難癖をつけるような存在はあなた方にはいなくなる。畏敬の念を抱いて、イスラエルの民を見るようになるからだ。ああ、あの民はすごい。あの民には特別な神様がついている。その神様を信じるためにあんなにも祝福されるんだ。それで、敬慕の念が抱かれるようになるだろうというわけであります。さあ、今日はここから、四六時中、主の掟を思い巡らせて生きていこうということを学びましょう。詩編の一編にこのような御言葉がありました。幸いなもの、悪しき者の計りごとに入ります。罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、その教えを昼も唱える人。そうです。これが幸いな人、幸せな人だというわけです。幸せな人は、昼も夜も、つまり四六時中、主を喜び、教えを喜び、唱える人だとあります。確かにこれはね、幸せな日々ですよ。私もいろんなね、大集会をね、主催する働き、従事させていただきました。またいろんな、特別な体験いっぱいしました。楽しかったですね。でも今一番幸せだなと感じるのは、こうしたね、淡々とした日々です。つまり、四六時中、主の教えを味わい、考え、思い巡らせる。毎日こうしてメッセージを取り継ぐ中で、こうした日々が開かれたんです。なので、もうすべての牧師様が、ぜひともですね、毎日メッセージを語られたらいいなと思いました。すると、信徒の方々も、もっと元気になりますね。もっと力に満ちます。もっと意欲に溢れます。結果的に、教会が強くされます。宣教が進みます。良いことだらけです。すると、これこそ、主なる神様が雨を必要に応じて降らせられるということが現実になるということです。さあ、今日から四六時中、あなたも主の教えを思い巡らせましょう。それは新聞読んでいても、テレビのニュースを視聴していても、はたまたお仕事に熱中していても、家事をしていてもです。耳は開いてますよね。なので、スマホも活用しながら、主の教えに深く根ざすものになろうではありませんか。驚くほどあなたは、実り豊かな人生になることは受け合いです。さあ、今年、そのことは、実際に体験した会議を始めてまいりましょう。お願いします。天のお父様、四六時中、昼も夜も、あなたの教えを喜び、楽しむことを教えてくださって感謝します。どうぞ神様、これによって、私たちの人生が、実に豊かな、実り豊かなものとなりますように。現代の歴史は今いっぱいありますから、それをフルに活用しながら、神様のとの御言葉にいよいよ深く根ざすものとならせてください。主様の皆によって感謝しております。アメン。それでは、今日から、四六時中、神様の掟を思い巡らし、歩みに人生を歩んでまいりましょう。またお会いいたしましょう。いってらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。 その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。